創薬 DDS テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週も最新の創薬 DDS 関連ニュースをお届けします。
トロイさん、今週もよろしくお願いいたします。どんなニュースが飛び込んできたのでしょうか？
はい、今週は様々な分野で革新的な進展が見られました。いくつかピックアップしてお伝えしましょう。まずは米国 FDA が慢性腰痛症治療薬に画期的新薬指定を付与し、カンナビノイド系の治療法に新たな道が開かれたニュースです。次に、千億バイオロジクスが ADC 製造能力を強化し、2026年フォーブス中国産業発展リーディング企業賞を受賞しました。またポルファルマバイオロジクスとキュトゥールが自己免疫疾患バイオシミラーのラテンアメリカ向けライセンス契約を締結しました。サムスンバイオロジクスでは労使交渉の長期化により、グローバルな医薬品受託開発製造市場での競争力に懸念が出ています。 GLP-1 医薬品の需要急増を受け、受託開発製造企業がペプチド合成能力を急速に拡大しているとの動向です。インサイトはエジソンサイエンティフィックと提携し、 AI プラットフォームコスモスを創薬開発プロセスに統合します。GSK の B 型慢性肝炎治療薬候補ベピロビル腺が米国 FDA から優先審査と画期的新薬指定を受けました。 B1 メディシンズのベカルジー、ソンロトクラックスが再発難治性マントル細胞リンパ腫治療薬として米国 FDA の承認を獲得しました。次世代肥満治療薬の開発競争は GLP-1 注射薬を超え、複数のホルモンを標的とする多重作用メカニズムへと拡大しています。最後に、ヘンリウスが CMET-EFR20 特異性 ADC HLX48 の中国 NMPA から治験薬承認を取得しました。
たくさんの注目ニュースがありますね。特に AI 創薬や遺伝子治療、そして GLP-1 に関する話題が目を引きます。
スージーさんのおっしゃる通り、今週はこれら先端的な分野での動きが活発でした。私たちはどんな視点で分析していきましょうか？
そうですね、AI が創薬プロセスをどのように変えつつあるのか、そして GLP-1 医薬品の進化と遺伝子治療への応用、さらに DDS 技術の進展といった切り口で詳しく深掘りしていきたいです。
承知しました。これらのテーマを通じて創薬 DDS 分野の未来を掘り下げていきましょう。
では詳しく見ていきましょう。まずはイーライリリーの肥満治療薬レタトルチドのニュースですね。平均 28.3% という驚異的な体重減少を達成したとか。これはどういう薬なんでしょうか？
はい、スージーさん、イーライリリーが第3章臨床試験で発表したレタトルチドは GIP、GLP-1、グルカゴンという3つのホルモン受容体に同時に作用するトリプルアゴニストと呼ばれる薬剤です。
トリプルアゴニストとは複数の経路から効果を出すということですよね。この顕著な体重減少は業界にとってどのような意味がありますか？
これは肥満治療における新たなベンチマークを確立するものです。複数の代謝経路に作用することで、単一またはデュアルアゴニストよりも強力な代謝改善効果をもたらす可能性を示しています。既存薬の課題を克服する可能性を秘めていると言えるでしょう。
それはすごいですね。イーライリリーは今後どのような戦略を考えているのでしょうか？
イーライリリーはこの画期的なデータに基づき規制当局への承認申請を進める方針です。将来的にはレタトルチドが市場に導入され、肥満に苦しむ患者さんに新たな選択肢を提供することが期待されています。
なるほど、既存の肥満治療薬を大きく上回る効果ということで注目が集まりますね。続いてのニュースは AI 創薬です。インサイトとジェネシスメレキュラー AI が連携を拡大したとのことですが、 AI が創薬のどこを効率化するのでしょうか？
はい、スージーさん、インサイトは腫瘍学と炎症性疾患の治療薬開発を手掛けるバイオ医薬品企業で、ジェネシスの高度な AI プラットフォームと自社の実験データを統合します。これにより新規分子の発見効率を向上させる狙いです。
新しい分子の発見が早まるというのは画期的なことですね。業界にとってどのようなインパクトがありますか？
AI が創薬プロセスにおけるボトルネックを解消する可能性を示しており、リード化合物の最適化、毒性プロファイルの予測精度向上、 そして臨床試験への移行速度の加速が見込まれます。これはコストと時間の増大という長年の課題を解決するものです。
この提携は AI 創薬の今後の展開にどう影響しますか？
この提携には最大10億ドルを超えるマイルストーン支払いとロイヤリティが含まれており、 AI 創薬に対する両者の大きなコミットメントを反映しています。 AI が創薬の中核的な推進力となる契機となるでしょう。
AI が創薬の中核を担う時代が現実味を帯びてきたということですね。 AI 創薬の話題が続きますね。イミナイとアストラゼネカのオンコロジー領域における AI 基盤モデル活用提携の再拡大について教えてください。
イミナイは人免疫システムの基盤モデルを開発する企業です。アストラゼネカとの提携を今回で3度目に拡大し、同社の AI プラットフォームアミカ OS をアストラゼネカの臨床開発パイプラインに深く統合します。
3度目の提携拡大というのはそれだけ成果が出ているということでしょうか？業界にとってどんな意味合いがありますか？
その通りです。イミナイの GEO は自社の技術が特に高額な配管問題を解決すると強調しています。これは臨床試験から生成される大量で複雑なデータを効率的に操作、解析し、創薬開発におけるデータ処理のボトルネックを解消することです。
それによって、新薬開発はどのように加速するのでしょうか？
この提携により、バイオマーカーの発見、患者層別化、治療抵抗性メカニズムの解明などが加速されると期待されます。AI がオンコロジー領域において不可欠な要素となりつつある現状を浮き彫りにする動きです。
AI が複雑なデータを整理し、新薬開発のスピードアップに貢献する。未来を感じますね。AI 創薬の勢いが止まりませんね。アルファベット傘下のアイソモルフィックラボズが21億ドルもの巨額資金を調達したというニュースですが、どのような技術を開発しているんですか？
アイソモルフィックラボズは、ディープマインドの画期的なタンパク質構造予測 AI アルファフォールド3と連携する独自の AI プラットフォーム ISODDE を開発しています。
アルファフォールド3と連携とは具体的にどのようなことができるのでしょうか？
このプラットフォームは分子が生物学的システム内でどのように相互作用し、どのような挙動を示すかをこれまでにない精度で予測することを目指しています。従来の創薬で必要だった膨大な実験的検証を AI が計算で大幅に短縮できる可能性があります。
年内には AI 設計による初の薬剤候補を人での臨床試験に進める計画だとか。これはかなり野心的な目標ですよね。
はい、これは AI が単なる研究ツールにとどまらず、実際に患者に届けられる医薬品の開発へと直接結びつくことを意味します。AI 創薬が理論段階から実用段階へと急速に移行している証拠です。
AI 創薬がいよいよ臨床試験のフェーズに入るということで、医薬品開発の期間とコストを劇的に削減する画期的な変化が期待できますね。続いて、イーライリリーがエンゲージバイオロジクスを買収し、非ウイルス性 DNA デリバリー技術を強化するとのこと。DNA デリバリーとは何でしょうか？
DNA デリバリーは、治療に使う DNA を細胞内に効率的かつ安全に届ける技術です。ウイルス性ベクターに代わる非ウイルス性のシステムは、免疫ハラ性や製造コストの課題解決が期待されています。
なるほど。エンゲージバイオロジクスのテトソーム技術は、どのような特徴があるのですか？
テトソーム技術は、非ウイルス性 DNA デリバリーが長年抱えてきた、治療効果、安全性、反復投与の可能性という主要課題に対処するよう設計されています。特に脂質ナノ粒子デリバリーシステムと統合することで、特定の細胞へのターゲティングと遺伝子発現の向上が期待できます。
この買収は、イーライ・リリーの遺伝子治療開発にどのような影響を与えますか？
リリーは遺伝子治療や細胞治療といった先端モダリティへの投資を加速しており、今回の買収はその一環です。これにより、より安全で効果的な遺伝子治療薬の開発を推進し、多様な疾患領域に対応する新たな治療法を探索できるようになるでしょう。
DDS 技術の進化が遺伝子治療の可能性をさらに広げるということですね。とても興味深いです。GLP-1 の遺伝子治療が初めて人での臨床試験に進んだというニュースも入ってきましたね。これは子宮内膜症の治療に革新をもたらす可能性があるとか。
はい、スージーさん。 GLP-1 遺伝子治療が人臨床試験段階に突入したことは、肥満症や2型糖尿病治療だけでなく、子宮内膜症のような慢性疾患の治療においても大きなマイルストーンです。
GLP-1 の遺伝子治療が子宮内膜症の治療にどう役立つのでしょうか。
子宮内膜症は、これまでの治療法が症状緩和やホルモン療法が中心でした。しかし、この GLP-1 遺伝子治療は、病変の生物学的なメカニズムに直接作用する精密ペプチド療法として開発されており、病気の根本原因を修正することを目指します。
症状緩和だけでなく、根本治療を目指すという点が画期的ですね。今後の見通しはどうですか？
このアプローチは、体内で GLP-1 を継続的に生産する遺伝子を導入することで、反復投与の必要性をなくし、より長期的な効果と患者さんの利便性向上を目指します。何百万人もの女性が苦しむこの消耗性疾患に対する未充足ニーズに応えるもので、生活の質を劇的に向上させる可能性を秘めています。
GLP-1 の新たな可能性、そして患者さんの生活の質の改善につながる画期的な治療法として、今後の展開が楽しみです。続いては、ウェイブライフサイエンシズのアルファ1アンチトリプシン欠損症治療薬、WVE-006 の臨床データですね。RNA 編集治療薬とはどのようなものでしょうか。
WVE-006 は RNA 編集という革新的な技術を用いる治療薬です。遺伝子のメッセンジャー RNA レベルで編集を行い、異常なタンパク質の生産を修正し、正常な機能を持つタンパク質の生産を促します。
遺伝子レベルで修正するというのはまさに根本治療ですね。この薬はどのようにしてデリバリーされるのですか。
WVE-006 は GALNAC 結合型 RNA 編集オリゴヌクレオチドであり、皮下投与で肝臓に特異的に送達されます。これにより広く使われる脂質ナノ粒子デリバリーシステムに伴う可能性のある肝炎症リスクを回避できる利点があります。
安全性も確保しつつ疾患の根本原因にアプローチできるんですね。今後の展望はいかがですか。
ZAAT の低減と MAAT の回復という二重の作用機序は、肝臓と肺の両方における疾患の進行を抑制する可能性を秘めています。この技術は、同様の遺伝性ミッセンス変異に起因する他の疾患への応用可能性も示唆しており、RNA 編集の汎用性を示すものです。
遺伝子疾患に苦しむ患者さんにとって、大きな希望となる治療法になりそうですね。最後に、NeoK002 という新しいタイプの ADC が臨床開発へ進んだというニュースです。ADC とは何でしたっけ？そして、二重特異性とはどういう意味でしょうか？
ADC は抗体薬物複合体の略で、特定のがん細胞を標的とする抗体に強力な抗がん剤を結合させ、がん細胞にピンポイントで薬剤を届ける治療薬です。二重特異性というのは、2つの異なるがん抗原を同時に標的とする抗体のことです。
なるほど。NeoK002 は EFR と MUC1 という2つの抗原を標的とするんですね。このアプローチは従来の治療と比べて何が優れているんですか？
既存の ADC の多くは単一抗原を標的としており、がん細胞の抗原発現の不均一性や抗原量の減少による薬剤耐性の問題に直面することがありました。二重特異性によりがん細胞の認識率が向上し、薬剤耐性を克服する可能性が高まります。
それはより効果的な治療につながるということですね。今後の臨床開発に注目が集まりますか。
はい、開発者はNeoK002がベストインクラスの治療薬となる可能性を秘めていると強調しています。 EGFR と MUC1 の強発現が高い主要タイプに対して新たな治療選択肢となる期待が高まっています。
がん治療の精密化が進む中で、この二重特異性 ADC は、患者さんにとって大きな福音となるかもしれませんね。
今週のニュース全体を通して、創薬 DDS 分野では、AI 創薬が研究から臨床への移行を加速させ、GLP-1 医薬品は肥満治療の新たな地平を切り開き、さらに遺伝子治療と次世代 ADC が難病克服への期待を高めていることが伺えました。
はい、スージーもそう感じました。 AI 技術の進化が新薬開発のスピードを劇的に上げ、 遺伝子治療や ADC といった精密医療が、より多くの患者さんに希望をもたらす時代がすぐそこまで来ていると実感できました。
まさに、技術革新が医療の未来を大きく変える局面にあると言えるでしょう。
トロイさん、今週も非常に興味深いお話をありがとうございました。
ありがとうございました、スージーさん。
創薬、DDS テクノロジー最前線の時間でした。